とスミオのクレイジー北米ライフ。
カナダのバンクーバーに住むスミオと
アメリカのシアトルに住むサヤが
17年の海外生活で培った独自の目線で
日本の皆さんに元気をシェアするポッドキャスト日本の皆さんに元気をシェアするポッドキャストです。
皆さんこんにちは。
毎回ながら滑舌が悪いんですが、すみません、安住さんの日曜天国って聞いたことあります？
もう大好きで大好きなんですけど、私たち海外に住んでるからラジオの方聞けないじゃないですか。
そう、聞けないと思ってたんですよ。
そうだからラジオで聞けないからあれですよ、あれで聞いてますよ、なんだっけ、ポッドキャストで聞いてます。はい、
私もね、ポッドキャストで、アップルポッドキャストで聞いてるんですけど、
だから正規リスナーじゃないですよ、私たちは。
偽というか、なんていうんですか。
そう、偽リスナーですけど、はい。
私も最近偽リスナーにね、本格的に偽リスナーになったんですけど、あの方面白いし、なんかもう相槌の打ち方とか、なんかもう面白くて、なんか私もちょっと頑張らなきゃなと思って、たんですよね。だからその、日本の皆さんに元気をシェアするポッドキャストですっていつも付け替えるんで、安住さんだったらどうやって言うのかなと思って、意識したら間違えちゃった。
どうも、だって安住氏はもう神の息ですよ。
プロ中のプロですもんね。
そうですよ、だってそれでご飯食べて、それでおまんま食べてる人ですから。
そうですよね。
そうですよ。
でもやっぱり、いやでもスミオさん滑舌いいんで、もうだいぶ私は落ちこぼれなのでトレーニングしないとな。
いやー、でもまあ刺激を受けますよね。私も安住さんはじめいろいろな方のポッドキャストとかを拝聴すると勉強になるなと思いますよ。その発声の仕方とか相槌の打ち方とか
ですよね。
ねえ、でもね、確実に違うのが、私たちが努力すれば克服できるのにしないことの一つがあるんですけど、
何ですか？
日曜天国とか安住さんってあれ台本作ってるんですよね。
そうですよね、放送作家の方とかいらっしゃる。
分かんない、多分ご自身で書いてらっしゃるんだと思うんですけど、だからその日の流れっていうのをある程度ご自身でこうコントロールしてるんだと思うんですけど、私たちって台本書きゃいいのに行き当たりばったりで常に喋ってるじゃないですか。
そう、それでなんか、
そう、これは努力をすれば改善できる点なのに努力をしてないじゃないですか。
Lack of effort か。
そうそうそうそうそう。だから安住さんすごいとか言って、安住さんになりたいとかって言ってるくせに全然安住さんに寄せてってないっていう。
ただただ漠然と憧れてるだけ。
憧れてるだけ。
いや、もうさ何百回も喋ってるんで。
そう。
もういい加減ね。
そうだって、オープニングだって安住さんはあれ録音のやつじゃないですか。
そっか。
そうですよね、きっと毎回同じに聞こえるんで。そうじゃないですか。だから私たちも録音すればいいのに、いつも録音しないで、いつも間違えて、いつもにやけて、いや録音すればいいのにやらないっすよねっていう話だけで多分50回くらい言ってると思う。
やば。いやでも今回私は調べてきましたよ。
何を調べたんですか？
スミオさんはワールドカップ今開催されてましたけど、見ていらっしゃいます？
北米でやってもらえると時差がほとんどないからすっごい見やすいですよね。
見やすい、最高なんですよ。
まあにわかファンですけど、私も普段からサッカーいっぱい見てるとかっていうわけじゃないけど、サッカー自体は好きなんで、見れる試合はほとんど見てますけど。
私と一緒ですね、にわかファンなんですけど。よかったよかった。じゃあ We're on the same page ですね。
ですね。
今回は私たちにとっても、特別なワールドカップなのかななんて思ったのですけれども、なんででしょう？
その私たちが住んでるところが会場になってるからですか？
正解です。
なんだ、正解出しちゃった。簡単だったかも。
もうちょっと安住さんみたいにやりたかったんですけどね。でもまあ、聞いてらっしゃる方は、日本にいらっしゃる方がほとんどなのかな、わかんないんですけど、 今回の2026年のワールドカップはですね、うん、3国共同開催です、
うん、
ね、アメリカ、カナダ、メキシコ、
うん、メキシコ、
うんうん、でなんかこうこの3カ国を交えてやる大会っていうのは、
うん、
あの史上初らしく、
うんうんうん、
で今年の、あの今回のワールドカップは48カ国が戦うらしく、
うん
まあしうん、史上最多の国がね、
うん
うん、参加するらしいんですよ、
うん、
で、ね、北米16都市、
うん、
104試合、
うん
らしくてね、あの、うんうんうん、バンクーバーもシアトルも、まあ、大会やりますよっていうことなんですよね、
うん、ですね、
うん、でなんかシアトルは6試合、
うんうんうんうん、
バンクーバーは7試合、
うんうん、7試合、
うん、らしくて、うん、行かれますなんか
試合、あ、行きやしませんよ、
あ、うん、私も行きやし
ません、でもね、あの日本から聞いてくださってる皆さんって今その会場近辺はどんな感じになってるのかっていうのは気になりますかね。
かね、気になりますか。
ね、どうなんでしょう。まあバンクーバーで言うと、あのバンクーバー周辺でも私はちょっとバンクーバーの郊外というか少し離れたところに住んでるんで、そんなになんかそのワールドカップやってるっていう熱気があの私の住んでる町までは押し寄せておらず。全然普通の感じではあるんですけど、うん、あの会場付近に行くとまあ盛り上がってますね。いろんなところにスタンドがあったりとか、あとその、うん、あのグランビルストリートっていうんですけど、そのあの割とこう飲食店とかが並んでるようなところに、あの、うん、そういうなんていうんですかね、ポップアップストアみたいなのがいっぱい出たりとかして、ワールドカップみんなで盛り上げましょうみたいな感じにはなってますね、
うん、やっぱそうですよね、
シアトルもそんな感じですか、
うん、そうなんですよ。シアトルもそれで、まあ、私が言いたかった、うんうんうん、一番伝えたいこのエピソードの、意図というのは、いや、シアトルこんなに盛り上がることあったんだっていう。
なるほどね。
夏だとやっぱりシアトルって綺麗なんで、
うん、
まあ、クルーズが止まったりとかして、うん、毎年こうクルーズの観光客みたいな人とか、
うん、
まあ世界中からって言ったらちょっと大げさすぎるかもしれないんですけど、
うん、
まあアメリカ中から観光客来て、
うん、
まあにぎわってはいるんですよね毎年、
うんうんうんうん、
だけどまあ今年はもういつもなんかあのみんなファッションがね、ちょっとあの何ですか、おしゃれじゃないので、こうカラーとかを、うんうん、なんかいろんなカラフルな服を着てる人とかは見ないんですよ普通、うん、シアトルでは。なんかグリーンとかレッドとか着てる人とかいないんですけど、
うんうんうんうん、
もうなんかワールドカップ始まってから、
うん、
まあ、ユニフォームがカラフルだっていうのもあるんですけど、なんかみんなこう、うん、なんですか、オープンな感じ。
へ、なんか観光客の人結構来てます？
いっぱいいますよ。
それじゃあみんなバンクーバーじゃなくてシアトルに行ったのかな。
バンクーバーいません？
バンクーバーそうでもないっすね。
本当に？
まあ、いますけど、
うん、
テイラースウィフト来たあの2日間の方が異常な盛り上がりでしたね。
そうなんですか。
なんか高いみたい、まあホテルとか高いんですよ。
あ、そう、ホテル高いですよね、うん、うん、
まあでもあのワールドカップあるなし関係なしに6月から8月ぐらいまでは常にホテルが高いみたいで、まあ私住んでるからホテル取ることないけど、なんか
う、
ね、すごい観光行くって言ったってホテルが高くてどうしようみたいな時期だから。
なるほど。
思いのほかホテルが空いてるって聞きました。
あ、そうなんですか。
うん、
マジか。
そんなでもないんじゃないですかね。
じゃあみんなこう試合のために来る人は試合だけのために来て、まあまたどっか行くって感じなんですかね。ずっととどまるって感じじゃないのか、
じゃないんだと思いますけどね。まあ本当にもう熱狂的なファンだったらその国が試合するところの都市都市に移動しますよね皆さんね。
そうそう、一緒に、
うん、ね、追っかけてね。そうだからその一都市にずっと残るっていう方はいないと思うので。
そっか、
うん、
シアトルはね、なんかね、一番面白かったのが、面白かったっていうか、うん、まあ、あ、観光客の方が来てくれたんだなって思ったのが、
うん、
あのシアトルって結構あの住まいのない方たちがいらっしゃるんですよ、
うん、
でなんかこう、まあ、西海岸 特有なのか分かんないんですけど結構いらっしゃって、うんうんうん、で普通だったらみんなこう慣れちゃうから、うんうんうん、そういう人たちがいることに手を差し伸べたりとか、
うんうんうん、
なんかこうあえてしないんですよね、うんうんうん、やっぱりこう、うんうん、ドラッグ使ってる方も いますし、うん、ちょっとこうなんだろう遠目に見てほっとくみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
なんかエジプトの試合があってエジプト対どこだったかな、うん、ちょっと忘れちゃったんですけどエジプトの方たちが来る、うん、あの試合があって、
うん、
まあエジプトから来た方なのか、まあ、まあ北米に住んでるエジプト人なのかは存じ上げないですけれども、
うん、
あのエジプトのねユニフォームを着た方が、うん、ホームレスのあお住まいのないように見えるあのおば様の車椅子を引いてあげてて、
うん、
で
優しい
優しいですよねでもね、うん、優しい2人 あの中年のおじさんだったんですけど、うん、こうどこに行くのとか持ってあげるよ荷物持ってあげるからじゃあどこに行くのか教えてねとか言って交差点をこう渡ってるわけですよ、
うんうんうん、
なのにその乗ってるおば様は、
うん、
はいこっちみたいな There! Ah! There! とか言って
こき使って優しくしてもらってるのにこき使ってるの
そうあんたこっちじゃないのはみたいな感じって言っててこの光景私今まで一切見たことなくて
あ
観光客の方がなんかこう、うん、優しいことしてくれてるんだなと思って感動したっていう話なんですけどね、
うん、いやでもそれ優しくしようと思ってかどうか分かんないですけどねなんかあの命令されたからなんとなくあの命令に従っただけっていうパターンないですか
あそっち側のあれもあったか全然考えてなかったです、
うん、で逆に勝手が分かんないからそう勝手が分かんないから手伝っちゃったっていうパターンですかね
お前ら外国人でなんかちょっとよく分かってなさそうだからみたいな
うんちょっとなんか
運べみたいな、
まあ、変な話あんまり近くに人が寄ってこないじゃないですか、うん、そういう方たちのところってだけどね、うん、観光客の方だったら分かんないからすごい近くにいたとかじゃないですか
ああそうかな
うん
いやーあそっかそっか、
うん、
でもなんかこう観光客の方が いることによって、
うん、
シアトル彩りがなんかこうあってすんごいエキサイティングなんですよね、
よくなりましたなんか私全然ダウンタウン行ってなくってあの、うん、なんかその、 あの試合があるスタジアム以外のところにも大きいスクリーンとかをこう設置して
あのチ
ケットない人とかでも 見に行けるような施設みたいなのがいくつかあるんですよ。
はいはいはい、
でそういうようなところにみんなで行ったりとかしてるらしいですけど私そういうところにも行ってなくってでだからまあ地元の人たちもその、ね、チケット高いからそのサッカーの試合見に行ったりとか直接はできないけど、うん、そういう施設とかそういうところに行くんだと思うんですけどね、うん、あのバンクーバーでちょっと前にすごいなんかあの YouTuber とかにもいっぱい取り上げられちゃったぐらいホームレスの人が結構多くって
あそうですよねイーストヘイズ、
そうでバンクーバーに多いとかっていうと皆さんちょっと語弊があると思うんですけどカナダの中でも気候がいいからあの東側からどんどん西側に来ちゃうんですよねでだから結構ホームレスの人とかに出身地聞くとバンクーバーじゃなかったりするパターンが多いんですけど、
う
んま
あ、そう
なんで集まってきちゃうんですよですごいたくさんいてでそしたらねワールドカップが始まる何日前1週間くらい前かなかなんかに、うん、メキシコ人の友達と一緒にご飯食べに行ったらそのメキシコ人の友達が、うん、あそういえばさとかバンクーバーにいるホームレスの人たちって今なんかどっか一掃していないらしいねって言うからえなんでって言ったら観光客の人とかいっぱい来るから治安が悪いってよろしくないからその人たち一掃したんだってって言うからえどうやって一掃したのって言ったらいやなんかバスチケットかなんかを配ってなんか田舎の方にあのバス乗ってもらって送ったらしいよとか言って
あやっぱそうなん本当なんですかそれって
分かんない分かんないけど
それでしょうね
なんかそんなことあると思って
うん、
そうでも私行ってないから分かんないですけどでも本当にホームレスの人いないみたいでバンクーバー今
本当に
そうだからそのバスチケットはちょっとなんかふざけて言ったんじゃないかなと思うけど、うん、でもまあ本当にバスチケットもらってるとするじゃないですか、
うん、
でなんかチリワクっていうあのちょっと田舎があるんですけどあっちの方に送ったとかって適当なことをメキシコ人の友達が言ってて、うん、そっから歩いてバンクーバーまで帰ってきたらまあ1ヶ月ぐらいしたらちょっと戻ってこれるぐらいの距離感なんでだからもしかしたら本当そこら辺にいっぱいいるんじゃないかと思って
そんなに健康じゃなさそうですけどねみんなね、
まあ、どうなんですかねまあでも乗れる人は乗ってくれってことなんですか、うん、わかんないですけど
ねえ なんかシアトルが言ってたのは、あのなんだっけ、 NPO 法人と警察とかコミュニティがこう提携して、うん、そもっと1ヶ月ぐらい前からですかね、うん、もうどんどん綺麗になってきてて、このダウンタウンらへんが
ちゃんとホームレスの人とかそういう薬物中毒者の人とかも減ってるんですか、
う
ん、
減ってるっていうか多分ね、こう外にいたらで普通にテントとかあるところはあるんですよね、
うんうん、
だから減ってるかもしれないんですけど、なんかハウジングを用意して、
うん、もう
あなたここに住むのは嫌でしょ、こっちの施設に来なさいねとか言ってこう促して移動させるっていうのはあるらしくて、あとは、
でもそれって結構前から取り組んでません、うん、バンクーバーとかもそれずっとやってて、
うん、
で、あの、うん、ちゃんとシェルターとかも用意してあげて、ここに入りなさいって言ってもやだーっていう人たちが道に溢れてるんですよ。
そうなんですけど、多分プラスアルファでなんかオファーしてるんじゃないかなと思うんですよね。
バスチケットだ
かなー、
バスチケットですよ。
でも結構いますけどね、いるところには。
今もうみんなポートランドあたりにいるんですよ。
あ、そうかな
適当なこと言ってる適当なこと言ってる。でもみんな歩いて戻ってくるからシアトルにそうです。であと2週間ぐらいしたら戻ってきますよ。
でもやっぱりあれですよ、やっぱほらこうどけてもね、どけてって言ったらちょっと申し訳ないけど、こうここに来ないでねって言ったって、その人たちにとってはそこでね生活してるわけですから、
うーん
の ね大変ですね。
いやでももうこのホームレス問題は永遠に続きますよね。
その資本主義があるし、 あってアメリカとかみたいなこう競争社会、まあ、カナダもそうですけど、ある以上は、なくなりはしないですよね。
ね、まあもちろんね、そのホームレスになりたくてなってるわけじゃない人の方が大変だから、まあ、あのあれですけど、その政府として何もしてないわけじゃなくて、
ね、
そういうシェルター用意したりとかで、そのシェルターとかだって全部税金だから、私たちみたいに普通に仕事してる人間の税金からそういうシェルターを用意したりとかってしてますけど、でも入ってくれない人も多いですからね、そうやって。
そうで、シェルターもね、あの汚かったりとか、ちゃんと管理されてなかったりとか、暴力がすごかったりとか。
わかるでしょうね、そうでしょうね。
ドラッグやれないから中では。まあ、すごいなんか、すごいなんか、ワールドカップの。
ワールドカップの話してたんじゃなかったでしたっけ。
でもやっぱり、まあ結論からすると、あ、結論を、結論からすると、やっぱりこう、たまには自分たちの住んでる都市にお祭り騒ぎがこうあるのはいいなっていう、なんか私はそれが好きですね。
確かにな、
盛り上がれる何かみたいな、
ね、明日、今まあ放送、今収録してる日が6月30日で、明日カナダデーで祝日なんですよ。
あ、そうですよね、
でワールドカップ珍しくカナダがあの予選も勝ち抜いて、
そうベスト16に入りましたよ、
はい、ベスト16に入ったじゃないですか。でその状態でカナダデーを迎えるんで、カナダ人はねもう大喜びですよ。
いやー最高じゃないですか、
そうアメリカみたいにこう常連さんではないので。
そうですよね、
そうなんですよ、
カナダの次の試合は7月4日カナダ対モロッコでございます。
そうですね、モロッコ強いですからね。
強いですね。
どうなりますかね、
未来がありますけども
ね、え、未来がありますけど、そう、そんなんでもう北米はにぎわってますね。
嬉しいです、ね、なんか開催される前はめっちゃなんか汚職事件とか、なんかなんとかかんとかとか、なんかみんなが来れるのかアメリカにみたいなことばっかりだったんですけど、まあ
始まってしまえばって感じですか。
始まってしまえば、オリンピックもそうですけどね、いつも。
ね、いや本当ですね。でもまあ決勝はニューヨークということで全く関係ない。そう、
あ、そうなんですか、知らなかった。
そうなんですよ、だからね、せっかくバンクーバーだし、まあ、見に行けはしないけど、チケットもあれですけど取れないけど、もしね、日本がプレーしてくれたら嬉しいなって思ってたけど、シアトルもバンクーバーも日本は来ませんでしたからね。
来なかったです
ね、残念でした。
じゃあ7月19日の最後の日まで、見届けましょう。
そうですね、はい、それまでには皆さんあのホームレスが戻ってくると思いますんで、はい、街の状況もまた
いつもの状況に、
はい、
はい、
はい、はい というわけで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。さやとすみやのクレイジー北米ライフ、
法廷企業通訳のさやと
語学学校営業スタッフのすみよがお送りしました。
メッセージは概要欄にあるインスタやメールにてお待ちしています。
また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。